ただいまから創世記26章1節から11節を通してイサクとアブラハムと題して西村牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
今日はですね、イサクが主人公なわけなんですけれども、イサクといえばアブラハム75歳から待ってですね、100歳にして与えられた子供ですね。で、そのイサクに関して最もこうパッと思い浮かぶのは、モリアの山でお父さんに殺されそうになった出来事です。アブラハムもですね、本当に待って生まれた子供で本当に可愛かったと思うんですけれども、だいぶ大きくなってから、じゃあこれからモリアの山行って焚き木の上にですね、イサクを乗せて、そのイサクを刀で切り殺して、そして火をつけて全部焼いて灰にして私に捧げなさいという命令が来たわけです。もうびっくりしたんですけども、アブラハムは一晩決心をしまして、イサクを連れてですね、はるばるモリアの山というところへ行ったわけです。アブラハムもすごい人だと思うんですけど、私イサクも大変な人だなと思いますね。山を登っていく途中でですね、なんかどうも変だ、動物いないじゃないかと思ったわけです。お父さん、動物どこ。いや、それは神様が備えてくださるんだ。ピピーンってことが来たと思うんですね。もしかすると僕のことかな。案の定ですね、くるくるくるっとこう紐で結ばれて、そして焚き木の上に、乗せられてですね。その間、イサク、一度も、お父さんどうしてとか、何すんだなんて一言も言わないんです。黙ってやってるわけです。そしてお父さんは自分の体に向かって刀をですね、振り下ろそうとするわけですね。よくも逃げないでそんなことするなぁと思いますけれども、それがイサクのですね、一番こう印象的な部分ですね。よく聖書ではアブラハム、イサク、ヤコブの神と言ってですね、よくこの三人はよく出るんです。で、アブラハムに関してはたくさんいろんな物語があるんです。で、この後ですね、イサクの子供のヤコブについても、この後すぐ出てくるんですけども、結構いろんな物語がずーっと有名な物語がいっぱい出てくる、長いんです。ところがイサクに関してはあんまり出てこないんです。26章ぐらいです。普通にちゃんとこうイサクについて書いてあることは。なんかイサクというと、なんとなく、アブラハムのですね、親の七光の中で生きているようなね、なんかいかにも二世のクリスチャンらしいような感じがするわけです。ところがですね、26章をよく読んでいきますと、そういうことではなかったようですね。で、今日もう少しですね、この26章をご一緒に、今読んでいくわけなんですけれども、26章でイサクの生涯がですね、こう取り上げられるのはいいんですけども、あんまりいいことが取り上げられてないですよね、今日の最初のところ。今日のお話だってですね、なんか男らしくないですよね。なんか殺されるかもしれないから、僕の妻じゃありません、妹です、なんて言うわけですね。実はですね、これなんかどっかで読んだことあるなと思うかもしれないんです。で、ややこしいかもしれないんですけど、これ実は聖書の中で3回目なんです。この話が出てくるのは。で、そのうちの2回はお父さんのアブラハムがやってるわけです。お父さんが2回もやってるわけです。1回目はですね、エジプトでやったんですね、この手を使ったわけです。2回目は、実は今日出てくるアビメレク、同じ人に対してやってるわけですよ。これ聖書学者の間でちょっと意見分かれるんですが、私は同一人物だと思うんです。明らかに聖書はそれを意図して書いてあるように。詳しいことは言いませんけれども、同一人物だと思うんです。そうしますと、アビメレクにしてみたら、親子二代にわたって、神様から呪われて殺されるかもしれないというですね、罠に、騙されてしまっているわけですよ。なんていうことをしてくれたんだ、親子。二代にわたってってね。とんでもない親子だなと思われても仕方のないようなことをしているわけです。 まあなんでこんな親子でそんなことまでするのかなと思うんですけども、まあ当時はですねこういうことがいくらでもあったんでしょう。でもですね、アビメレクはそれはそれで実はイサクに関しては大変驚かされる出来事がこの後続くんです。それはですね12節から、イサクは驚くべき成功を次から次へと遂げていくんです。12節、イサクはその地に種をまき、その年に100倍の収穫を見て、見た。主が彼を祝福してくださったのである。こうしてこの人は富ますます栄えて非常に裕福になった。トントン拍子に彼は大金持ちになっていくわけです。100倍の収穫っていうのは普通の人だったら取れるであろう、麦とか野菜の収穫の100倍です。こんなのですね、土地が良かったからとか技術が良かったからとか天候が良かったからとか、そんなことで100倍はちょっと無理だと思う。2、3倍ぐらいだったらまだあり得ると思います。魔法の肥料だったみたいな感じでできるかもしれませんけれども、これは無理です。100倍はちょっと無理です。一体どうしたんだあのイサクの家は。ね。で、トントン拍子にみんながですね、こう、次から次へとお金持ち、イサクのところでお金持ちになっていくわけで、14節で、彼が羊の群れや牛の群れ、それに多くのしもべたちを持つようになったので、ペリシテ人は彼を妬んだって言うんですね。まあ、気持ちはわかりますね。こんなにもみんな、トントン拍子に行く人がですね、そばにいたら、羨ましいなぁなんて思います。そうしますと、昔も今も同じなんですけども、意地悪を始めるわけですね。人間って変わらないなと思います。それでペリシテ人はイサクの父アブラハムの時代に父のしもべたちが掘ったすべての井戸に土を満たしてこれを塞いだ。向こうはですね、川なんてないんですよ。雨季の時だけザーッと流れる和地っていうのがところどころひょいひょいとあるぐらいで、あとは川がないんです。どうするかというと、井戸を掘るか、雨水を貯めるかどちらかなんです。それは大変です。もう本当に雨季の時にちょっと降る雨を大きなプールの中に貯めとくんですよ。それがですね、昔の要塞に行くとそういうものすごい巨大な雨水を貯めとくシステムがあるんです。ね、それか井戸を掘るんですが、井戸もですね、そんな簡単には水出てこないんです。私が見に行った井戸なんていうのはもう本当に下がどこにあるかわかんないぐらいものすごい深さです。そのぐらい掘らないと水のところに出ていかない。だから、そういうところのを全部土で塞ぐのも大変だと思います。いくら入れてもなかなか行きませんから、まあ、よくもまあそんな苦労な、ご苦労なことするなと思うんですけども、よっぽど憎ったらしかったんでしょうね。イサクの野郎、おめ、出てけって。要するに出てけってことですよ。水を断たれたら暮らせなくなりますから、出てってくれ。そうしたらですね、アビメレク王様までやってきまして、16節で、アビメレクはイサクに言った、あなたは我々よりはるかに強くなったから、もうとにかく我々のところは出て行ってくれ。これね、おそらくこんなに丁寧な言い方じゃなかったようですね。もう早く出て行けっていう感じで、もう、地上げ屋みたいな感じでですね、ガンガンって意地悪されたみたいです。それで、イサクはですね、仕方なくそこを去っていくわけです。うまくいかないですね、なかなか。でもそのぐらい彼のやることは、次々と成功していくわけです。じゃあその後どうなったのか。この後彼はもうちょっとですね、別の場所へ行って天幕を張るんですけども、やっぱり水が必要ですから、すぐに井戸を掘るわけです。で、18節で、イサクは彼の父アブラハムの時代に掘ってやった井戸を再び掘った。それはペリシテ人がアブラハムの死後を塞いだものである。ということで、掘りますと、19節、イサクのしもべたちが谷間を掘っているとき、そこに湧き水の出る井戸を見つけたって言うんです。こんなに簡単に井戸が出ちゃ困るっていうぐらい、簡単に水が出てきたわけです。そ そうしたらどうしたかというと、そのあたりにいた羊飼いたちがですね、あそこで井戸にから水が出た。まさか信じられんということで言って、おいおい、お前誰様の土地でこんなことやってるんじゃって言ってですね、急にですね、自分たちの土地だみたいなことを言い出して、出てけ出てけ、これは俺たちの土地なんだから。なんかこう自分の土地みたいな風にですね、言い始めました。それで、20節。ところがゲラルの羊飼いたちは、この水は我々のものだと言って、イサクの羊飼いたちと争った。それでイサクはその井戸の名をエセクと呼んだ。と言ってですね、彼は実はその場所を去っていくんです。戦わないで。ね、そうやって、やっとですね、自分の井戸にたどり着くわけです。そうやって彼は23節でベールシェバというところへ行きます。ここはですね、実は彼が小さい時に住んでた場所です。創世記の21章とか22章に出てくる場所なんですけども、そうしますと、このベールシェバにですね、あのアビメレク王様がまたやってくるわけです。26節。その頃、アビメレクは友人のアフザテとその将軍ピコルとゲラルからイサクのところにやってきた。まあ、おそらくですね、こんな単純じゃなかったんです。もっとたくさんの軍隊がいっぱいいたと思うんですね。一応王様ですから、大名行列みたいにやってくるわけですよ。ペリシテ人というのは、イサクとかアブラハムみたいなですね、ふらふらと動き回っている人たちと違いまして、大変近代的な文化を持った人たちなんです。ペリシテ人って、なんか、悪者だみたいな印象があるんですけども、実はですね、もう非常に早い時期から鉄を作る技術を持っていて、非常に大変高度な技術を持っていました。ね、ですから、そういうところの王様ともなればですね、まあ、相当な、こう、技術、軍隊と、思ってたんだと思うんです。そういう人たちが、ドサドサドサって、また、来るわけですから、イサクもですね、ここをまた追い出しに来たのかと思ったんじゃないかと思うんですね。それでイサクは言ったわけで27節。イサクは彼らに言った。なぜあなた方は私のところに来たのか。あなた方はあの時私を憎んで追い出したじゃないか。もう十分だろう。だから私ここへ来たんじゃないか。というふうにイサクはですね、もう本当に困り果てて抗議したと思うんです。ところが、アビメレクは言うんですね。私たちは、いや、じゃあイサクさん違います。ちょっと待ってください。私たちは、主があなたと共におられることをはっきり見たのです。それで私たちは申し出をします。どうか私たちの間で、すなわち私たちとあなたとの間で誓いを立ててください。あなたと、いや、契約を結びたいのです。それは私たちがあなたに手出しをせず、ただあなたに良いことだけをして、平和の地にあなたを送り出したように、あなたも私たちに害を加えないということです。あなたは今、主に祝福されています。想像ですけれども、アビメレクはですね、出てけってイサクを追い出してしまった後、なんか悪いことが続いたんじゃないかと思うんです。困ったな。まあそれはなんか天変地異が起こったのかわかりませんけど、むしろですね、イサクがいた時はもっとこういうことがうまくできたのにとかね、イサクの影響力がかなりこう、広がっていて、イサクがいなくなってしまったら、途端にですね、なんかいろんなことが困ってしまったんじゃないかと思うんです。ああ、イサクがいれば、まあ、イサクが やってたことが、いかに自分たちのことで役に立てたか分かったんじゃないかと思うんです。いやー、追い出してしまった。まずかったな。あれはやっぱり彼らが信じている神様のおかげであんな風になってんだから、やっぱり彼らと約束をしよう。ということで、アビメレクは賢い人ですよね。私は別にその神様信じてるわけじゃないけど、あなたが信じてる神様はなんか特別にあなたには、すごいことをしてるから、どうか私たち、このままと私たちも良くないことがあるから、どうか私たちと一緒に仲良くやってくれ、という約束をしたわけです。で、そうやってですね、アビメレクと、まあ、イサクはですね、ここでこう、平和の約束をするんですが、ここもなんかどっかで読んだことがあるなと思われるかもしれません。実は、アビメレクがベールシェバに来たのは2回目なんです。そして、この約束も2回目なんです。 前はお父さんのアブラハムと同じ約束をしてるんです。なんか、聖書通読してると、なんかごちゃごちゃになってきますよね、この辺がね。実はごちゃごちゃになるように、わざと聖書は書いてある。まあ、ごちゃごちゃになるようにというわけじゃないんですけども、その時は、アブラハムは、アビメレクに、じゃあ、平和の約束をしましょう。約束の印に、7匹の子羊をあげますと言って、7匹の子羊をプレゼントするんです。これ何ですか？それは、約束の印です。7つっていうのはシブアーっていうヘブル語があるので、そこからベールシェバーという言葉、まあもうちょっと引っ掛けてはあるんですけども、そういうところから来てるんだっていう聖書に書いてありますね。読んでみてわかることは、26章っていうのは、アブラハムの時代にアブラハムがやったことと同じことがいっぱい並べられてるんです。だから、26章だけ読んでると、あれ、アブラハムの話だったっけな、イサクの話だったっけなってよくわからなくなってしまう。ぐらい、きれいに重ねて書いてあるんです。イサクは、なんか、アブラハムの七光で生きているから、あんまりこう、なんか、武勇伝が少なくてね、印象のない影の薄い人だなって私も思ってました。やっぱりヤコブだな、みたいな感じでね。違うんです。アブラハムとイサクの生涯は、非常に重ねられて、同じような、つまりイサクはアブラハムのように生きた人なんだということなんです。それが私は26章の意図だと思うんです。この書き方は。アブラハムも大変恐れたときに神様から恐れるな、アブラハムって言われたことがありますね。今日も言われていますよ。ベールシェバで神様から一緒にいるって言われたのになんかもううまくいったと思ったらまた追い出される。うまくいったと思ったら今度は奪われる。意地悪される。もうこの後どうなるんだろう。というふうに彼はベールシェバでですね、意気消沈してたと思うんです。ガクッと来てた。その時に神様は24節で、主はその夜彼に現れて仰せられた。私はあなたの父、アブラハムの神である。恐れてはならない。恐れてはならない。ね。これもアブラハムが言われた通りです。そうしますと、この26章で最も重大なところはどこかというと、最初なんです。最初の出だしもアブラハムの出だしそっくり。75歳にしてアブラハムが旅立つときに、創世記の12章をちょっと見てください。もうとにかく創世記っていうのは、1、2、3章が重要で、あと12章が。ここが一番重要です。で、この12章のところで、主はアブラムに仰せられた、あなたは生まれ故郷、あなたの父の家を出て、私が示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなた大いなる国民としてあなたを祝福し、あなたの名は大いなる者としよう、あなたの名は祝福なる。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私を呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福される。この言葉よく覚えて、もう一回26章を見てください。飢饉の時、アブラハムの時代にあった時とは別の飢饉の時にというふうに断って、アブラハムと大変関係づけをこう匂わせておいて、こう言うんです。主はイサクに現れて仰せられた2節。エジプトへは下るな。私があなたに示す地に住みなさい。あなたに示す地へ住みなさい、行きなさいってことですよ。そうしたら、3節。あなたはこの地に滞在しなさい。私はあなたと共にいて、あなたを祝福しよう。それは私がこれらの国々をすべてあなたとあなたの子孫に与えるからだ。こうして私はあなたの父アブラハムに誓った誓いを果たすのだ。イサクは、アブラハムが受けた祝福を受け継ぐ人として生きたんだということを言いたいんです。 イサクは、示す地へ行きなさい。本当だったら飢饉の時にはエジプトへ行くのが定番なんです。でもなんでわざわざペリシテの地に留まらなきゃいけなかったのか、彼にはよくわからなかったんです。でもそこに留まることを命じられたんです。それは4節で、私はあなたの子孫を空の星のように増し加え、これ15章のと重なりますね。あなたの子孫にこれらの国々を皆与えよう。こうして地のすべての国々はあなたの子孫によって祝福される。あなたによってすべての国々は祝福されていく。これがこの後のアビメレクの出来事にも言える。アビメレクも、あなたがいなくなったら私たちの国は貧しくなったからぜひここにいてくれっていうことです。あなたがいないと困るんだ。祝福された人というのは、いないと困る人になっていくんですよ。実に魅力的な人です。誰だって魅力的な人になりたいですよね。どうしたら魅力的な人になれると思いますか？勉強ができる人でしょうか？お金を持ってる人、かっこいい人、何か特技があって、地位があって、なんか立派な経歴があって、そういう人が魅力的な人だと思うでしょう。そんな甘いことはないんですよ。本当に魅力的な人っていうのは、後でもう一回言いますけど、アブラハムなんです。イサクにとって、最も魅力的な人はアブラハムなんですよ。まあ、その話が出たので、そっちへちょっと先へ行きたいと思いますけども、私はイサクの、原点はどこにあるのか考えたときに、それは、やはり、聖書の書き方で辿っていくならば、あのモリアの山の出来事だと思うんです。先ほども言いましたけれども、お父さんに連れられて行って、殺されかけたあの出来事ですよ。人によってはあれはイサクのトラウマになったっていう人もいますけど、違います。あそこで暴れないで、彼はお父さんに殺されるがまんまい。皆さんできますか、そんなこと。突然お父さんがですよ、くるくるくるって縛って、首でも絞めたらどうするんだ、何しろんだって言って、びっくりするじゃないですか。それは抵抗した方がいいですよ。そんなことしたら。イサクはなんでそこで殺されようとしたんです、それは。つまり、イサクは、アブラハムお父さんは神様に祝福された人だということを知ってました。この人がどれほど立派な人かということもよく知って、でもそれ以上に神様に祝福されている人っていうのはこんなに僕にとって魅力的な人なんだ。この人のやることだったら僕は命を懸けてもいいと思うぐらい、アブラハムというのはイサクにとって魅力的な人物だったんですよ。この人のすることだったら僕は命を懸けても後悔はしない。そのぐらいのお父さんですよ、アブラハムっていうのは。お金を持ってたからじゃないんです。事業を大成功したからじゃないんです。実はイサクはアブラハム100歳の時に生まれた子ですから、25年前に事業を畳んだアブラハムのその経営手腕に関しては知らないんです、ほとんど。働いた時のお父さんは知らない。お父さんとして彼が知ってるのは、不老者っていうんでしょうかね。もうずーっと定住地を持たずいろんなところを歩き回りながら祈り続けてきたお父さんを見て、彼は、この人のためだったら僕は死んでもいいと思ったんですよ。これが人間の魅力だと思うんです。頭のいい人がいいですよ。お金を儲けの上手い人、いろんなことができる人、そういうお金を預けることもできるし、自分の何かを預けることができても、自分の命をかける人は、かけれるほど魅力的な人。
祝福されていく。私はそういうことだと思うんです。
イエス様のところに子供たちが祝福されたいと思って来たところがあるでしょう。マルコの福音書の10章ですけれども、マルコの福音書の10章の13節、86ページです。中高生のキャンプなんかで私もいろいろ話をするときありますけども、やっぱりね、思春期の子たちはやっぱりこうなんかこう自分の容姿とかそういうものが魅力的じゃないかといろいろこう考えますよ。ね、私もこうなんかこう 手がね、前も話したかもしれないけど、こう手がスラーっとしたような人ってなんかこうかっこいいじゃないですか。でも自分の手を見てたら、なんか雑誌で見てたら、こうなんかこう指がこうなんか先っぽがこう四角くなってるんですよね。でこういうのって原始人型とか書いてあってね、もうショック受けましたよ。もうちょっと音楽やりたかったから、もうなんかスラーっとしたね、綺麗な、いたんですよ、その友達でね、ギターがすっごい上手なね、中学生の時からもうレッドセッペリンをバババババ弾くような子がいたんです。でも本当にこうなんかスラーっとした綺麗な指をしててね、いいなと思ったんですよ。で自分の足の長さこんな風に測ったりとかね、そんなことしますよ。でも聖書はそんな次元で話をこう進めてなかったなと思います。まあその時は私は分かりませんでしたけども、マルコの福音書の10章の13節、さてイエスに触っていただこうとして人々が子供たちを身元に連れてきた。ところが弟子たちは彼らを叱った。イエスはそれをご覧になり、憤って彼らに言われた。子供たちを私のところに来させよ。止めてはいけない。神の国はこのような者たちのものだ。誠にあなた方に告げます。子供のように神の国を受け入れるものでなければ決してそこに入ることはできません。そしてイエスは子供たちを抱き、彼らの上に手を置いて祝福された。弟子たちがもうイエス様はもう忙しいんだから、お前たちみたいな来ることはない、あっち行けあっち行けって言ったら、イエス様は怒鳴りつけて怒ったわけですね。だいたいイエス様の弟子なんてのは漁師たちですから、でかいわけですよ。そんな漁師たちがちっちゃい子供に、おらおら帰れ帰れなんて言ったら怖いですよ。みんなウェーンウェーンとか泣いてたんでしょう。そうしたらイエス様はそれよりもはるかにでかい声で、こら何やったんじゃーってバーッと怒ったと思うんですね。もうさすがのペテロたちも、ごめんなさいみたいな感じになったと思うんです。もうイエス様はですね、もう大工さんですから、ガタイがいいですからね。ガーッて言ったら怖いですよ。そしたら、子供たち私に来させよって。連れてこい。神の国はこのような者たちのものだと言って、祝福を祈るわけです。彼らがこの後どんなふうな大人になっていったのか。聖書はこういうことがあってから40年、50年、60年経って書かれているものなんです。彼らが、この子供たちが大きくなって、僕はね、イエス様に祝福された人間なんだよ。そこが僕の原点なんだよって。語り続けたからこの聖書の中に出てくるわけです、この話が。語った人がいるから、この聖書の中に収録されてるんです。魅力的な人なんです。僕は神様に祝福さ、イエス様に祝福されて、ここまで来たんだ。その人の人生が、本当に魅力的だったと思うんです。イエス様は、この子供たちがこの後、そんなに何が起こるか分かりません。いいこともあれば悪いこともあります。試練があります。アブラハムのように、挫折もあれば、約束が全然叶わない。自分が目標とすることが全然見えてこない。いくらやっても見えてこない。神様から明確に言葉をもらったにもかかわらず、25年、見えない。うまくいかないことがばっかり起こっていくわけです。そういうことがこの子供たちにも起こるだろう。だからこそ、 私の祝福が必要なんだ。お前たちはそれをやめさせるなんて、なんということをする。命に関わることだということですよ。私が一番やりたいことを、なんであなたたちはそれをやめさせたんだ。イエス様は怒鳴るなんてことはあんまりないんです。子供が育っていくのに、私の祝福を置いて何が必要だって言うんだ。子供たちは、これからイエス様の祝福を受けて、イエスと一緒に祝福されるということは、アブラハムのあの約束の中にあったように、私はあなたと共にいる。イエス様も私はあなたと共にいる。さあ、これからあなたは私が示すところへ行きなさい。私はあなたと一緒にいるから。そういう約束ですよ。示す地は荒野なんです。先ほど言ったような荒野です。子供たちも荒野を歩んでいかなきゃいけないんです。2000年前も今も同じです。私たちが行く道はみんないつも荒野でしょう。でもそこにイエス様の祝福をアブラハムのようにイサクのように受けて生きていく、恐れることがあっても恐れるな、私はその約束を忘れてない。何のために私はその場所へ、私の示す地へ行きなさいって言われるのか。祝福という言葉をたどっていくと、イエス様は同じことを言われるんです。アブラハムに言われたことと同じことを言われるんです。あなたを通して国々の人々を祝福しよう。それが私たちのミッションなんです。使命なんです。なんで神様から祝福されているのにうまくいかないの、儲からないの、健康が守られないの、うまく自分の計画通り物が運ばないの。祝福というのは、あなたを通して地上のすべての人がさらに祝福されていくためなんだ。そのことをイエス様はこんなふうに言うんです。今マルコの福音書ですけれども、その次がルカの福音書ですね。ルカの福音書の26章の27節、6章の27節、120ページです。6章の27節。ルカの福音書の6章の27節から読みます。しかし今聞いているあなた方に私はこう言います。あなたの敵を愛しなさい。あなたを憎む者に善を行いなさい。あなたを呪う者を祝福しなさい。あなたを侮辱する者のために祈りなさい。これが手を置いていただいた少年たちの、子供たちの人生の使命になったんです。彼らはこの言葉を持って生きていったんです。だから魅力的な人だったんです。だからその原点は何なのかって人々から聞かれて、それは私がイエス様からあの手を置いて祈っていただいたからだよ。驚くべき。私もこの言葉の前に立つと体がすくむほど、それはできないって思う時がありますね。でもこれが私たちが魅力的な人間になっていくということの全てと言ってもいいでしょう。この人には自分の命を預けてもいいという人が出てくるんです。こういう人には。こういう人が家庭に、職場に、友達関係の中に、教会の中に、私の示す地へ行きなさいっていうのは必要なんです。教会だってそうですよ。
こういう人が一人でもいれば、その場所は祝福されていくんです。あなたがいなかったら困るんだ、アビメレクが言いに来たような魅力的な人になる。そういうチャレンジを私たちは一人一人、どんな人生でもあり得るんです。私たちが、すべての人が自分の思うように成功するなんてことはあり得ません。私たちはいつも失敗をしながら、挫折をしながら自分の道が形成されていくんです。成功して形成されていくなんて人生はほとんどありません。ほとんどは思い通りにいかないけれども、形成されていく人生を私たちは歩んでいけるんです。その中で、本当に私は神様と共に、私示す地へ行くっていうことを、その使命と喜びと、そういったものが私たちの人生の中に起こってくる。どんな人にも、どんな人生の中にも、神様の祝福は注がれるんです。だから恐れてはならない、私はあなたと共にいるから。大丈夫だから。お祈りいたします。主なる神様、私たちを本当に祝福してくださるということ、それは一体どんなことなのか。私たち自身が本当にこの世界で何にも変え難い存在として必要とされることでした。お金持ちの人だったらいくらでもいます。学歴の高い人もいっぱいいます。健康な人もいっぱいいます。権力を持った人もいっぱいいます。しかし、神様から祝福された人、本当にいなければならない人はわずかだと。私たちはそのような人として、この世界で必要とされる人となっていけるように導いてください。イエス様お名前によってお願いします。アーメン。